ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ティアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。今日いろいろね、ここ読み取りーなの方の話を紹介とかさせていただいてるんですけれども、まあアプリとかね、そういうのをこう実際にシステム作るって言ったら、それだけでちょっとお金かかることで、その段階でね、まあ、こういうのあったらいいよねっていう感じで話してたんが、もう無理やろうっていう話になってたところですね、突然僕的には救世主が現れたという、もうこの方のおかげでここまで来れたという、今日はその方にですね、ここ読み取りーなのことのお話を伺いたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。
はい、
じゃあ簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はい、皆さんどうもこんにちは、はい、今日でおそらく3回目になるのかな。
なりますかね。
多分3回目ぐらいだと思うんですけども、ね、あの大阪経済大学の高井と思います。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、もう先ほど申し上げた通り、高井先生いなかったら、
いやいや、
このプロジェクトはもう本当にただの絵空ごとで終わってたなってい
うのがあったので、とんでもございませんよ。
ちょっと感謝も込めましてですね、まあもともとどういう経緯でね、
そうですね、
そうやってね、一緒にここ読み取りなを作ろうぜみたいな話じゃなかったんですよね。はい、その辺のところを、
ね、そうですね、
きっかけをお話しいただけます。
きっかけね、その行き先みたいなものを少し皆さんにご紹介していただきたいと思いますけども、もともとあの、はい、昨年から上野さんと一緒に、
はい、
まあ介護現場の中にデジタル化、介護ロボットの導入ということで、はい、ちょっといろいろと上野さんにご相談させてもらってて、
はい、
それであの、ミノルタのひとめくさんでしたかね、はい、
上野さんね、そうですね、ひとめくさんですね、
はい、ご紹介いただきまして、はい、ひとめくさんの、はい、見守りシステム入れていただいてるその特別養護老人ホームを、まあ、2箇所、はい、奈良県と埼玉県の所沢の方でしたかね、
そうですね、
そこで、はい、あのいろいろとご紹介いただいたんで、現地に出向いてあのそこで施設長様のお話とか、
はい、
もう、まあ、介護職の方のお話とかでいろいろ、はい、まあ、ひとめくさん入れることによって介護負担が変わったんとかですね、あの家族の安心が増えたとか、はい、まあ、そういう、まあ、メリットとか、まあ、デメリットみたいな話をこう聞かさせていただいたんですよね。
確かに。はいはい、そうですね。
はい。で、それがですね、どうも上野さんからこう話聞いてみると、はい、まあいろいろと、まあ認知症の方が、確か話の中ではその施設の中で行方不明になるっていうか、こう外に出張って、
そうなんですよ。
で、スタッフの数が少ない上に、上野さんのような、あの管理職の方も非番でもなんか出ていって、
はいはいはい、
まあ、その人、捜索っていうんですかね。
そうですね。
こう近隣探したりということで、非常にまあ手間暇かかって、お時間取られるっていうことで、
はい。
これでしたら、まあ、施設の中の介護ロボットの導入ね、それをまあ推進するっていうのも大事なんですけども、実際にやっぱりこう、施設の中で、認知の方が外へ出てしまって、介護職員の方が少ない上で、またこう、負担がかかっちゃうのも良くないなっていうことで、何かその、外出した時に、認知症の方がこう、発見できるような、そういう仕組みがあるのかなっていうことで、まあちょっと上野さんと話を進めていった方を思うんですよね。
そうですね。そうですね。はい、たまたまね、介護ロボットやってる時期に、うちもそういう行方不明の方が出て、でたまたま転んで怪我してどうしましたって言って施設名言えたからよかったんですけど、
はいはい、
あれがもし言えてなかったらまだ探してるかもしれないっていう、
ね、いやそうね、
感じだったんで、はい、ちょっと本当にたまたま困ってる雑談からっていうことで、
そっからだったね、
そうなんですよ、ね、はい、でそこでやりましょうって言い張って、
そうですね、
いや無理でしょみたいな話、
そうそう、
ちょっとただの雑談ですやみたいな感じ取りやったんですけど、
ね、う
ん、
はい、当初あの2年間の計画で、はい、まあ、介護ロボットの導入をやはり中小のね事業者さんの方に、まあ、それを推進するためのセミナー開いたりとか、
はい、
まあ、アンケート取って皆さんの抱えてる課題を、まあ、はい、まとめていくっていうようなテーマでやってたんですけども、はい、まあ、それが実際に認知症の方がこうね、徘徊をこう、少しでもこう、まあ、防ぐような形のものを開発するには、こう、方向、違ってたのでね。
はい、はい、はい。
で、そこの大学の方からえらいいろいろ言われましたけど、どないなって、どないなんで、これ介護ロボットの導入とどう関係あるねとかね、えらい言われましたけどね。見守りシステムと、この、介護、ね、認知症の徘徊ロボットとどうつながるんやったら、ずっとえらい言われましたけど、ね。まあ、なんとかうち
に、なんとか、
どういうことができたんで。
それがすごいっすよね。
ちょっと時間かかりましたけどね、2ヶ月ぐらい時間かかりましたけど、ね。
はいはいはい、はい、はい。警察なんで実証実験やりましょうよとか言うから、先生言われたんで。
あ、
いやいやいや、
そう
そう、その、商品できてないのに、どれをどうするんですかみたいな話があったんですけど、
はい、
やっぱり高橋先生のすごいところは突破力と言いましょうか。なんか、それを形にする、
いやいや全然
せざるを得ないぐらいのパワーがあったんで。い
やいや、まあ、ちょうどね、運よく、その時も、包括の方から、警察とのなんか連絡会みたいなのやってるっていうのを聞いてたので、
聞いてはったんですね。
やっぱり詐欺の問題とかね、
はいはい、
特に大阪会の南区って、非常にまあ詐欺の件数が多いっていうふうなことで。
あ、そうやったんですか。南区結構。
そうらしいですね。南区は最もなんか詐欺に遭う件数が多いらしくてね。で、それでまあ、包括の方々も詐欺にしましょうということで、よくね、各担当のエリアの高齢者の方にお話ししてたみたいなことあって、でそれでまあ警察のつながりがあるっていうのを、まあ以前から聞いてたもんなんで、
はいはいはいはい、
せっかくやはりこういうことを実際地域にこう根出して実証実験するので、やっぱりおまわりさん、はい、おないとちょっと形がつけんかなと思いましたね。
はい、はい、僕らからしたらおまわりさん呼びましょうって呼べるもんじゃないんで、もうすごかったな。
それはまあ包括の方ね、
はいはいはい、
石井さんが包括でね、兵庫警察の方と関係協力結んでますから、そこは非常にスムーズにいけましたね。
ああ、そうですね。
はい、
なんかその実証実験でね、なんか実験つけて警察呼んでやりましょうとか、はい、言われてたんですけど、そ実際のとこどんな感じでやろうと思うイメージやったんですか、その実証実験。
そうですね、とにかく
逃げる人がおってみたいな。
本当はそうですよね、はい、被験者っていうのかな、認知症の方をこう決めてね、
はいはいはい、
でその方がこう先に徘徊という言葉あんまり使いたくないですけど、まあ、徘徊してちょっとこう行方不明になったっていうのを、ね、設定して、はいはい、であと、まあ、かくれんぼじゃないですか、こう皆さんでこう鬼ごっこ、かくれんぼですかね、皆さんこう、はい、こう探していくみたいなのをこう想定したんですよね。
はいはいはい、
はいね、はい、
一応そこの南区の庭代台の、
はい、
公園でした
っけ。公園ですね、
はい、はい、でそこでこう運動した後に
ですね、そうですね、
実証実験ということで、はい、あれ結構集まってましたよね。
そうですね、あのメンバーはもう、はい、もう私知る限りでも、もう5年以上前から、
はい、
認知症予防を目的としたサークルなんですよ、はい、自主的なグループ、はい、団体されない絆の会かな、絆っていう名前なんですか、
ね、あ、はいはいはいはい、
はい、そのグループさんが、まあ、そういう認知症予防で日頃、はい、集まって体操やったりとか、はい、いろいろ意見交換してたんですね。
は
い、
ああ、なるほど。
はい。で、それで、はい、そこに第三地域包括のね、
はい、
ケアマネの、まあ、西井さんとかも来ていただいたんで、
はい、あ、はいはい、はい、
まあ。そういう意味ではすごく、もう、実証実験するんだったら、もう南区の庭代台の校区がいいなっていうことでね。
はい、はい。はい、11月の末にね、実際に被験者の方、
はい、あ、そうですね、
逃げる方、それから見つける方っていう、
はい、ね、家族の方、
家族役とか、ね、とか
ね、
出てきて、
はい、
で実際に登録してもらって、はい、シリアルナンバーも入れてもらってっていうところですね、
はい、
で逃げていただいてっていうところで、はい、僕もいたんですけど、先生的に見て反応どうでした。
いや、食らいつきが半端なくすごかったですねなんなんこれっていう感じで、もうすごかったですよね。
ね、
あそこまで皆さん意識高いと思いませんでしたね。
びっくりしましたね。で、なんか僕も先生から説明してくれって言われた時に、誰も聞いてくれへんやろなぐらいのイメージで来たんですけど全然なんかみんな食いつきがすごくて、
食いつきでずっと上野さん、はい、監禁状態でしたね、
はい、そうです、これどうやって入れるんやみたいな、みんなスマホを掲げてて、
はいはいはい、上野さん早く探しに行こう、はい、探しに行こうって声かけても上野さんまだ何人かに囲まれてね、
そうそうそう、質問攻めだ、はい、だからそのね、勝手な思い込みやったんですけど、スマホに対するアレルギーとかあるんかなと思ってたんですよ、
はいはい、
でも全然みんな使いこなしてる
んで、もうここ何年かの間に皆さん、はい、本当にスマートフォン使いこなすようになりましたね。
あ、実際それ先生が教室やったりしたとかじゃなくて、
結構今、はい、南区の堺市の、ね、はい、南区のニュータウン中心にサポーターさんっていうのを、はい、まあ、20人ぐらい要請してましてね。
ああ、そうなんですか。
で、手を挙げた団体さんとか地域にサポーターさんをここにね、はい、派遣して、はい、そこでこうスマホ講座なんかも、はい、もう去年の秋ぐらいからずっとさせていただいてるんですけども。
ああ、なるほど、はい。だからちょっと皆さん、
当たり前のように。あ、かもわかんないですよね。今城台でも一回やったんでね、
そのスマホ
講座を。 はい、
なるほど。
一回やってるので、まあ、多少は意識高い系かなと思う、
ね。あ、でもめちゃめちゃ意義ある講座ですよね。
いや、そうですね。まあ、以前は本当にちょっと話逸れてしまいますけども、
はいはいはい、
家族とね、連絡取るために、やっぱり LINE 大事やなとかね、顔見ながら喋れた方が元気になれますよねっていうことでやってたんですけども、最近はもうどんどん高齢者の方もどんどん自分でやりたいこと、関心あることをやっていってますね。はい、
ああ、そうですね。うん、なんかかなりみんなね、だいぶ使いこなしてるのびっくりして、現場のね、逃げてきた方が発見されて、その時にね、僕も行って、この方のここのところをスキャンするんですよって説明しようと思ったら、
はいはい、
もう10人くらい全部勝手にスキャンしてるみたいな。
そうそうそう。
いや、だからちょっと聞いてください。
ね、
そうそう。だからちょっと聞いてください、聞いてください。
そうそうそう。もう、
これか、みたいな。
もうむちゃくちゃ皆さん周り群がってね。
そうそうそう。
我こそは我こそはと思って QR 読みと思うと思ってね。
そうそうですよね。
すごかったですね。
ね
え、よくね、アパ、はい、ありますやん。デパートとかね。
はい。
年始の
お正月。そうそうそうそう。
バザーみたいな。
バーゲンセール。
バーゲンセール、バーゲンセール。あんな感じですよね。
そうそうそう。だからもうびっくりしちゃって。
びっくりしましたね。
そうですよね。
皆さんも右手伸ばしてね、一生懸命、ね、スマホ読み込み込むみたいなね。
そうですよね。はい、いや、本当にあれもあって。それで、一応警察の方って反応どうでした？
いや、警察の方の反応っていうのは本当にこういうものがまずあるっていうのは知らんかったっていうのを言ってましたね。
あ、はいはいはい。
で、まず一つはまあ、はい、初めて知ったっていうことと、
はいはい、
でこれがきちっとやっぱり地域の中に広がっていくと、はい、警察まで保護するなくても地域の住民同士でお互いに助け合いながら、まあ、行方不明になりかけた方をこう見つけられることができるっていうのは非常にあの地域のこう活性化にも縁着かということを話してましたね。
ああ、なるほど。はい。まあ、僕はもう施設のね、他のとこが、はい、方が行方不明になった時に、はい、うちにも電話かかってきたんですけど、行方不明の方いらっしゃいませんかって警察の方からかかってきたんですけど、それを一件一件、リストを順番に電話されてたみたいで、
はい、
そんな時間取ってたら大変やなとか思ってたんで。
いや、本当そうですよね。
まあ、それはお役には立てるんかなっていうのは個人的には。いや、
そうですよね。やっぱ家族にしてみても、
はい、
本当に行方不明になった時に、うん、とはもう警察に頼むしか方法ないですからね。
そうですね。
ね、近くにいてるとかね、以前ここで発見されたんであれば、だいたい心当たりあってね、たまたまおったら、まあそこで発見になりますけども、はい、もしそこにいなかったら、ほんまにもう、うん、もう警察に保護してもらうしか方法ないですもんね。
そうですよね。で、あと、実際にスマホをこう、当てまくってた方々から、後でなんかお話、はい、
そうですね。
まあ問題点もありのみたいな
ね。そうですね。はい、もうちょっとこうしてほしいっていうのはあったのは、うん、個人情報のことはちょっとまあ話出たんですけどね、うん、個人が家族の方の電話番号とかまあ出るとかあるんで、うん、それに関しては私個人的にやっぱ思うのは、家族にしてみたら個人情報を生むよりも、まずやっぱり自分のお父さんとか身内の方が発見された方がいいと思うんで、
安全の確保っていう
と、そうですよね、
うん、
まあ、天秤かけたらまあ確かに個人情報っていうのもありますけども、うん、でも実際ね、認知症の方が発見してもらうことの方が大事になってくるとっていう気はするんですけどね。その辺上野さんどう思われました？
いやー、だからその難しいところで、知らないね、電話番号かかってきたら、はい、とりあえずブロックするようなっていう習慣は最近増えつつあるので、
はい、
確かにそれがかかってきても出ないみたいなのは分からんでもないんですけど、はい、やっぱ先生言われたように、実際行方不明の方がって言ったら、はい、そんなこと言ってられへん
かなっていう。いや、ブロックはしないと思います
けどね。その時だけはブロック外してほしいなみたいなところがあるのと、うん、まあ、あとはメッセージだけでメールの選べたりするし、
ね、はい、
まあ、一番今回の実験で良かったのが、はい、最寄りの警察に行くっていうボタンをね、
そうそうそうそう、
機能をつけてたんで、
あれはいいですね。
そうそうそう。うん、で、実際僕も正直、そこから先進んだことなくて、申し訳ない。申し訳ない。
初めてで。
実際初めて進んだ時に、
はい、
最寄りの警察から順番に地図が、
出てましたね。
連絡先が出てきたんで、あれは、ああ、すごいなと思った。
そうそうそう。あの時、はい、来てくれた警察官の方が、ね、電話してくださいとか言って、電話してましたよね。
はい、あ、そうです、そうです。
ね、電話して、南警察署につながってましたもんね、なんか、ね。
そうなんですよ。
はいはい。
ちゃんとそこの南警察につながって、最寄りの交番も順番に地図で出てたんで、
はい。地図で出てましたからね。
だからまあ話し合いしてね、近くの交番どこですかって言ったら、
安心。
そこまで行けるん
ですよ。そうですね。
あれは使えるなっていう
のすごく、うん、そうですね。
思いましたね。
まあ家族さんのね、電話よりもやっぱり警察に通報するのが一番いいのか分かりますよね。は
い、そうですね。まあ個人情報をね、うん、割れないしっていう。
そうですね。
あたりですかね。
はい。
あとは、パジャマ。
あ、 パジャマも浮いてましたね。パジャマのまま徘徊するっておっしゃってましたね。
はい、実際出るときはもう服なんか着ひとか言って、言ってあって、うん。だからパジャマにつけれるのはありがたいっていう話は直接
そうです、ね、
聞いたんで、
うん。パジャマという発想はやっぱり実際経験されてる方なのかなって気がしますね、はいはい。
そうですよね。
ね。普通の地域の方ですから。は
い、そう。うん、とかまあ、貼っといて別に普通にパジャマ洗濯してて、
はい、
そのまま出たらって言ったら、ああ、ってそこはすごい口ついてはったんで。
あ、そうですね。
こっちはそれすごい勉強になりました。あ、そういう発想なんやっていうか、うん、そういう実際の経験なんやっていう、うん、ところですかね。
そうですね。で、ね、サービスの内容としては、はい、もう分かりやすくシンプルなんでね、はい、あのスマホで読み込んで、それで連絡すればもういいっていうことのなんですけどね。
そうですね。
ね。で、それがこう、やはり地域の住民皆さんに、こう、周知していくのに、住民さん任せてもこれ、あれなんで、やっぱりこう、地域包括支援センターさんとか、まあ、社協さんが、こう、中心に、やっぱりそういうのをこう広めてほしいなという気はしますけどもね。
そうですね。なんか、包括の方もね、何人か来ていただいて、
あ、そうですね。
あったんですけれども、
うん、
あと、なんか、ショートステイ云々って言ってた
の。あ、そうですね。全くね、情報がない、はいはい、ね、ショートステイに来る方って全く情報が限られてますし、はい、どういう方かわかりませんからね。
はいはい、
非常にあの、徘徊することに対して、やっぱ危惧っていうか心配感皆さん持ってますんでね。はい、で、実際、外出てしまった時に、あの、全く情報何もありませんから、なかなか、
情報が
ね、探し得る術がないかと思うんですけどね。
それ考えたら施設さんでも使えるんかなっていう。
そうですね。施設で働いてる職員スタッフの方にしてやっぱ安心しますもんね、そういう意味ではね。万が一こう外へ外出してしまった時にもね、誰かがこう QR コード読み込んでもらったらすぐ連絡ね、警察とか取ることが分かるとね、はい、安心しますもんね、やっぱりね。
はい、そうですね、うん、はい、まあ、そんな感じで大体意見出てたっていう。
そうですね。まあ、さっきね、今、上野さんおっしゃるように、あの、はい、ショートステイの受け入れている、やっぱり施設さんの方で、そういうものをこう、ちょっとお試しで使ってもらってね。
はいはい、はい。
で、それでこう、あ、いいねってなったら、きっとご家族の方も、ね、24時間、
そうですね。
介護してますからね。レスパイトっていう意味でも、シール貼り付けてることで、ちょっと安心感も違ってくるかなと思いますね。
そうですよね。うん。一回その辺でちょっと使っていただいてね。
もうぜひぜひ。
効果の方を発表していきたいと思います。
ね、はい。
そしたらちょっと先生最後にね、
はい、
一回外へ出たらもう帰れないぐらいの方の救済というところを想定してずっとやってたんですけれども、
はい、
まあもちろんその方には役に立ってほしいというのが、はい、一番大きな柱なんですけども、はい、ちょっとそれ以外にも、まあそんなに判断能力は多少あるんやけどっていうところで、はい、フレイル的な予防にも役立つみたいなところだとお話聞いたんで、
はい、
その辺のところを教えていただけますでしょうか。
そうですね、はい、まあ、とかくね、やっぱり認知症となると、はいはい、まあ、本人もそうですし家族の方もどちらかというとこう外出を控えるということで、外出を控えてしまうとますますやっぱ足腰も弱くなるし、当然認知機能も低下していくということになっていくのでね、
はい、
本当言えばやはり本人さんが今まで活動してきたことを進めていくっていうのが大事なことだと思いますので、まあ、そういう意味ではやっぱりシール貼ってもらって今まで通りの活動、はい、例えば喫茶店行ってコーヒー飲むとか、
はいはいはい、
近隣のとこに行ってこう買い物するとか、これまで通りのやっぱりこう行動をつけていくっていうのが本当はその方の認知機能をこうね、維持していくにはこう重要かなと思いますし、あ、まあ、足腰のね、
足腰がね、
ね、弱くなりも防ぐことができますのでね。
でね、やっぱり
外出って大事です
もんね。ずっと家におるとね、筋
肉
も弱くなるし、
そうそう、ね、いいこと全くありませんからね、確かに。
う
ん、
そうですね。
はい、あの、本当に誰もがもう認知症になるような時代になってますのでね。
はい、
他人事と思わずに自分事としてやっぱり捉えてもらってね、自分が認知症になった時にやっぱ安心して周りも家族にも周りも安心してもらうと思ったら、やはり、はい、あの、そういった見つけてもらえるようなね、はい、シールとかそういうものをうまく活用するっていうのはこれから大事かなと思いますね。はい、
はい、ありがとうございました、はい、じゃあ本当にここまでね、形になったっていうのは本当に感謝しております。
上野さんの熱い熱い思いがね形になりましたから
、ね、はい、じゃあまたそんな感じで、
はい、
いろんな
仕込まりました
ところを広げていきたいと思いますので、
はい、ね、
はい、
推進していきましょうね。
はい、先生、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。 来週もお楽しみに。